Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。いよいよ秋らしくなってきた感じしませんか。僕は秋の空が大好きだって前にも言いましたけど、本当にあの秋の晴れた日に秋の空を見てると気持ちが良くなりますよね。刻々と変わる雲の形とか、それがまるでこう筆でさっとこう描かれたような雲が多い、いろんな形をした雲が見られますし、いかにも高い空やなという感じもしますし、秋の空を見ながら歩くのは大好きです。で、今日は西宮の郷土資料館、いつもお世話になっているんですけど、今日は特別の思いを持って寄せていただきます。と言いますのは、久々にアラカルト再開されると言いますか、毎月郷土資料館が収蔵していらっしゃるたくさんの何万点とある資料の中から、学芸員の方がこれはと思うものを1点取り上げて、それを皆さんにお見せしよう、そのことを通じて西宮の歴史を探ろうという西宮市立郷土資料館の名物の行事だと僕は思ってましたが、そのアラカルトに今回取り上げられているテーマが、西宮市立西宮高等女学校という、聞いたことはあるでしょうけれど、実際に今はない学校ですもん。そしてその15周年の記念の、品物が資料として収蔵されていたんですが、それが展示されているという、私もちょっと興味がありますので、それについてお話を聞きながら拝見してみたいと思いました。郷土資料館にやってまいりました。今回のこの郷土資料館のアラカルト一品料理の展示をされた担当の方は、学芸員さんで早栗さんです。早栗さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
ちょっと今紹介しましたけど、あのアラカルト再開されて、
はい、
こういう面白いテーマが出てきたんで、はい、いきなりやっぱりやってきましたけど、
ありがとうございます。
西宮高等女学校創立15周年記念という何か品物があったわけですか。
そうですね、創立15周年を迎えられたのが80年前、
はい、80年前に15周年、は
い、そうです。
うわ、昭和10年95周年や今
本当に、はい、昭和10年の時のものなんですけれども、はい、はい、その時代に
昭和10年に15周年を迎えられたんですか。
はい、
昭和10年と実は僕の生まれた年なんですけど。
そうなんですか
その年にもうすでに15周年を迎えてらっしゃった女学校、
はい
はい、今この女学校ないんですけど。
そうですね、今はもうございませんが、後を引き継いで市立西宮高校です
ね、
はい、
僕の母語なんですけど
いろいろ偶然が重なって、
知らん顔をしながら聞いておりましたが、実は私の母校が西宮、市立西宮高等学校でして、それの前身がこの高等女学校だということはずっと聞いておりました。同窓会やるとやっぱり来られるんですよ。
そうですか、
だからあの受付でね、
はい、
高女高等女学校、うん、何回生ですとかね、高等学校何回生ですとかね、別々の受付があってされてたので、
はい、
あ、そういう前身の方今でも いてらっしゃるんやと思ってました、
ね、
そういうことで今日はあの西宮高等女学校の創立15周年に関する資料が出てる、
はい、
これを懐かしく見せていただこうということなんです。これ、はい、展示場に入らせていただいてずっとこう見回すんですけど、大きなショーケースがある中に、
はい、
これは実は何もなくて 手前の方の、はい、ガラスケースの中にちんまり飾ってあるという。
そうです、
これはいかにアラカルトですもんね。
はい、一品展示ということで、はいはい、小さなケース一つで、まあ、そこに思いをギュッと込めましょうという、はい、趣旨の展示です。
きっとそれはいろいろお話を聞くと味わいのあるお話になってくるんやろうなと思いますけれど、具体的にショーケースの中を覗かせていただくと、これは展示室の中すぐに、はい、入り口近くにありますから、
はい、入り口入って
すぐ、 すぐ見られる、並んでいますものを紹介します。創立15周年記念と書かれた封筒のようなものが、
そうですね、
綺麗な絵が、花の絵が書かれています。
はい、
これが一つありますね。
はい、
でここへこう資料の番号が貼ってあるということは、これは大事な資料として保存されていたという証拠だと思います。
はい、
それからあと効果と書いた、これはチラシみたいな、チラシって言ったらちょっと失礼ですね、二つ折りになった綺麗な印刷物があります。
はい、リーフレットのような形ですね。
はい、効果と書いてあります。はい、これは開けてみると、はい、中に効果が印刷されているということ。
あ、そうです、はい、あの高等女学校の効果が、
はあ、はい、歌詞だけじゃなく、
あ、そうです、あの楽譜も掲載されています
ね。え、細かくてよく近く、もうよっぽどよう近づかないと見えないなという感じですけど、私立西宮高等女学校校歌、これ作詞作曲ちょっと小さい字で見えないんですけど、
はい、
読んでいただけますか。
はい、作詞の方がですね、はい、与謝野晶子先生と書かれています。
すごいですね、与謝野晶子さんが詩を書かれたんですか。
はい、そうですね、1番から6番まであるんです。
これはすごいですね。いや、それは今まで僕も知らなかったんですけど。
あ、そうですか。
あ、そうですか。いや、みんな知ってるんでしょうね、与謝野晶子さんが作ったんやで言って、
はい、あの卒業生の方はご存知なようですね。は
い、あの高等女学校の校歌ですので、
はい、
我々は歌ったことがないということでちょっと言い訳をしときましょうかね。それからあとは絵はがきが2枚ということですか。
はい、絵はがきが
2枚、何が、写真がついてますけど何の写真なんでしょうか。
はい、1点の方は、はい、校舎の門のところですね。
校門ですね。
はい、門
の石柱があって、
はいはい、それの写真があるのと、はい、もう一つは国歌掲揚していらっしゃる様子ですね。全校生徒が整列されて、
そうですか。
はい、その2つの写真が入っている絵はがきが1つと、
はあ、古臭い感じですね、これも。
そうですね、絵柄っていうかね、その字模様になってるものがとても古めかしい感じが、
クラシックな感じの絵の中に写真が2枚貼り付けてあるという感じですね。
はい
はい、
はい、でもう1点の方の絵はがきが、はい、左上の方に、はい、あの高等女学校の校章の、
ね、校章入ってますね、
図柄が、はいはい、入ってまして、はいはい、でそれ以外に写真が3枚あるんですけど、そのうちの2枚は、前校長先生と、はい、その昭和10年当時の校長先生、はい、のお写真ですね。
名前まで分かります。
はい、名前もあのはがきの方に書いてますね。
そうですか。
はい、前校長の方は、はい、川瀬先生とありますね。はい、でその当時ですね、現校長とある方が山鳥先生とか、は
い、山鳥先生って名前聞いたことあります。
あ、そうですか。あ、
とっても有名な校長先生だったと、
はい、あの在任期間も長かったようですし、
あ、そうですか、
とてもあの、交友範囲もお広い方
で、ね、あ、そうなんですか、はい、あ、そうですか、はい、その方のお写真、
はい、
それ と,
と一番下に大きな写真が、
大きな写真が、はい、ありますね。
校舎の前景ですね。
木造2階建て、
はい、
ちょっとクラシックな建物ですね。
そうですね、校舎の前で体操かな、何か
生徒が体操している、はいはい、ああそうですか、なるほどなるほど。これも随分古いものだと思いますが、
はい、
まあ、あの15周年というのが昭和の何年、
10年、昭和10年、
昭和10年でしたね、はい、昭和10年にこの写真はできたと思えばいい、いいのかもしれませんね。
そうですね、昭和10年当時の様子という、当時の写真ですね、
はい、当時学校にいらっしゃった方、あるいはそれ以降にいらっしゃった方でもこういうもん見たら懐かしいと思われるでしょうね。
そうですね、あの空襲で校舎が焼けてしまってますので、
そうそうそうそう、もう校舎はありませんから、
はい、
この写真で忍ぶしかないわけです、
ね、そうですね。
そういえばこういう学校やったということを皆さん思い出されるでしょうから見てほしいですね。これ早織さん、
はい、
なんでこんなものが目に留まったんですか？
ああ、一つはその今その当時の校長先生ということで話しました、はい、山鳥先生に関係のある資料というのが、
はい、
郷土資料館に収蔵している、まあ、何分野かに分かれている資料たち、その何万点ある中が何分野かに分かれているんですけど、はい、その中の教育史資料というグループがありまして、
はいはいはい、
その中に山鳥先生の関係の資料が何点かあるんです。
ああ、そうなんですか。
一番多いのが、うん、実はお亡くなりになった時の葬儀の関係のものなんですけど、葬儀の、進行表ですとか、
はい、
案内状ですとか、あと弔電とか、で一周忌のご案内とか、
そんなものがたくさん残ってるということは、
はい、たくさん
その葬儀自身が相当大掛かりなものだったということですね、
はい、
ということはその先生がとっても、うん、有名な先生だった、はい、ということじゃないですか。
そうですね。それとさっきも言ってくださったように、うん、卒業生たちがこう集まって一周忌しましょうとか、はい、そういうことをされたようなので、
そうですか、
はい、そういう団結力もある学校なんだなっていうことが分かりまして、
そんなことが、
はい、
なるほど、ちょっと面白そうやでと思われたわけで、
そうですね、
調べてみようということで調べられた、
はいはい、
でまあ、展示されてるのはこの資料だけなんですが、
はい、
そういうことを調べて興味を持って調べていかれる中で、
はい、
いろんなことがお分かりになったんやろうと思いますけれど、
はい、
ちょっと 2,3 聞いてみたいと思いますが、西宮市立西宮高等女学校というのができたのは何年ぐらいなんですか？
は
い、
高等女学校としての誕生は
大正
の9年ということ、
はい、大正9年になるわけです、
はい、
なるほど。その時に、まあ、女学校が、はい、できて、
そうですね、
場所はどの辺やったんですか？
場所はですね、
木造校舎の場所は、
はい、その時は今福祉センターがある場所、
はあ、医療会館やら
あ、はい、
あそこですか？
染殿町ですね。
なるほどな、
はい、
あそこにこの校舎があった。
そうです。その時はまだ町立だったんですね。
大正、西宮町の時代、
あ、そうです、はい、大正14年に市になりますので。
そうですね、
はい、
町立やった、
はい、その大正7年の時点では、はい、実家学校という名前、
実家学校、
はい、
なんです、実業の実と、
はい、
科目の 科、
はい、
実家学校ね、
はい、
はあ、それは何か特別なものを教えていたんでしょうか？
これも名前には女子とか女学校とかついてないんですけれども、
はい、
主に女性とか集まったようでして、
はいはい、
裁縫などが中心で、
なるほど、そういうことを教える学校が実家学校、
はい、
それが後に高等女学校に変わるわけですね。
あ、そうですね、
なるほどね、
はい、
しかもそれは町立であったと、
はい、
その前身があったというのはね、なんかちょっと聞いたことがあるんですけれど。
そうですね、はい、
ありました。
明治になるんですけど、
明治の時代、
はい、はい、明治の41年ですね、
終わり頃ですね、
はい、1908年なんですけれども、
はい、
その時には私立の西宮技芸学校という名前で誕生しました。
技芸学校ね、
はい、
なんか分かるような気がします。技術とか、
そうですね、
工芸とか、
はい、
なんかそういう手仕事みたいなことを教える学校、
ね、はい、手芸の芸です、
ね、手芸ですか、
はい、
刺繍も教えたでしょうな。
そうですね、
はい、裁縫とか、お行儀とか、
はい、
ひょっとしたら生け花とかも教えられたんちゃうかな。なんか女性のせないかんことっていうのをみんな教えようみたいな、
はい、
あ、そういうことを教えている技芸学校がどなたが作ってたんでしょうね。
校長先生がですね、
はい、
酒造家の辰馬雄次郎さんになってますけれども、その出資者の方々というのが、
はいはいはいはい、
当時の西宮町のもう有志の方々、
どんな業種の人がやってたんやっぱりお酒の方でしょうね。はい、
そうですね、酒造関係の方がほとんどです。
で、ね、今でやったら商工会議所に集まらはるような方々が、
そうですね、
お金を出しようって、
はい、
やっぱり子女の教育は大事やということでやられたんでしょう、
はい、
その頃日本全体として教育熱心、教育熱っていうのは上がってたんですか？はい、
そうです、ちょうどその頃に、まあ だいぶ上がってきた頃で、明治41年に先ほどの義兄学校できますけれども、はい、その前年の40年に、はい、義務教育が6年になると、4年から6年に、
あ、それまで4年だった、
はい、4年だったんですね。それが6年になるっていうこともありますので、まあ、ちょうどこう就業児童の数が増えたりですとか、はい、まあ、国全体として子どもの教育を考えようという機運があった頃ですね。
上がってきた頃ですね、はい、教育熱心になってきた頃、はい、だからそういう風潮の中で女子の教育も大事やって、はい、女学校、まあ、義兄学校から始まって、はい、実家 でしたか、
はい、あ、実家学校に
実家学校になって、はい、その後に高等女学校になっていく、
はい、
そういう道筋を通ってきたわけです。明治30年ぐらいからですかね。そしたら
そうですね、明治20年代終わり20年代から30年代頃からこう、うん、まあ、国全体としての教育制度が整備されていくということがあるんですね、
うん、国全体としてそうい こう法律とか、
はい、
教育制度とかいう点でそういうのを促していったというようなこともあるんですか。あ、
そうですね、文部省が学校制度をこう整備していくということが、はい、明治30年代に進んでいきますので、
はいはい
はい、その頃に小学校令、中学校令というのがこう、うん、
出てくる、
はい、出てきたり、まあ、改正されたりということが順番に起こりまして、
はい、
まあ、その中でその中等教育の中で、まあ、主に中学校は男の子が行くところですので、はいはい、でそれと別として発展させようということで、うん、高等女学校令が明治32年、
高等女学校令、
はい、
あ、これ一種の法律ですよね。
そうですね、当時の、はい、ができまして、
はい、
その男子の中学校に対して女子の高等女学校を整備しようという動きが出てくるわけですね、う
ん、その動きに乗って西宮で、
はい、
そういう学校がこう でき始めたっていう、はい、なるほどね。高等女学校になるのはまあ後かもしれませんが、その前に実家学校とかあるいは義兄学校とかいうのが女子専用の学校として生まれてきた、は
いはい、そうですね。西宮町自体も人口が増えたりですとか、うんうん、町が発展していく頃なんですね。あ、
それと重なってくるか、はい、なるほど、ね、なるほど、はい、町が栄えてきたということですね。
そうですね、だから学校一つを見てで、まあ、町全体とかそこに住んでる人の様子がこう後ろに見えるかなっていうことが、
ね、
まあ、一つ展示の、まあ、裏読みというか、い
や、ほんまですね、
はい、
まあ、こんなもうちょっとした資料ですけど、
はい、
そのことのちょっと裏側にはそういう町全体の様子が変わっていったっていうことも察することができる、はい、
そうですね。
なるほどね、明治の20年から後、昭和に移るまで、大正も含めて昭和に移るまでっていうのは西宮はずっとこう発展していくわけですね、
はい、
なるほど。その中で教育というのはとても大事な役割を果たしたんでしょうし、
そうですね、
まあ、そういうことがこの小さな資料の中からも伺えると、
はい、
さてその、もう一つの校歌、先ほどびっくりしましたけど偉い人が作らはったんやなということがあるんですが、後に西宮市立高等学校に変わっていくわけでしょ、
はい、
戦後ですよね、
はい、そうです、戦後ちょっといろいろ点々とここの学校はするんですけど、はい、
そうですね、
はい、
あれ戦後一時立石小学校の後に移った時がありましたね、
はいはい、立石小学校が廃校になります。あ、
廃校になったんです、
はい、
で学校が開いたわけ、
そこへ女学校が移るということがありまして、
でそこで女学校が入り、
はい、
同じところに高等学校も一緒に入ってですね、
はい、そうですそうです、
西宮私立高等学校の前身高等女学校の後ですけど、
はい、
立石高校と呼ばれた時期があったでしょ。
そうですね、
ねえ、
はい、
でそれが後に西宮市立西宮高等学校に正式に変わっていったというふうに、
はい、
僕は自分の学校やから分かってたんですけど県立西宮高等学校もあそこに一緒にいたんです、
ね、そうなんですね、後で分かれる、ね、
山手高校なんて言ってましたけど、
はいはい、
それが県立西宮高等学校に変わったんです。
はい、
だからあの辺の終戦直後の西宮の教育事情というのは非常にややこしいことになって
ます。そうですね、そのあたりがね、実はちょっともう終わってしまってるんですけど、はいはい、8月いっぱいしてました、はいはい、特別展示 で、
はい、
入り口にドーンとあって存在感のあった 吉田初三郎さんの長官図に書かれてるんですよ、はい、
ありましたですね。で
ちょうどあれが昭和11年のものと、はい、昭和27年のものなので写る前と写った後とが
なるほど、
ちょうど分かって
本当でした、ね、そうでしたね、
はい、
そういう歴史まで、まあ、昭和の終わりになってきてもそういう歴史まで変わっていくわけですが、校歌の話さっきちょっとしましたけど、
はい、
西宮高校に変わってからですね、生徒歌っていうのが出てくるんですよ、
はい、校歌と別に
別に、
はい、
でこれの作詞作曲ご存知ですか？
あ、いや知らないです。
これ実はね80周年誌とかね、高等学校 の歴史を綴ったような冊子の中に入ってたのをね、僕は見つけて持ってきたんですけど、ちょっと見てくださいよ、これすごいでしょ。
あ読み上げます。作詞が岩谷時子さん。
そうです、
はい、で作曲が泉拓さんですね。
そうなんです。
あ、すごいお二人、
有名な、ね、
はい、
ヒットソングのヒットメーカーのお二人が協力をして作っていただいたという。
わ、
これみんなの誇りなんですけどね。
すごいです ね
泉拓さんが作曲して岩谷さんが詩を書いてという。で実は岩谷さんの甥っ子さんっていうのは僕の同級生でいましてね、
はい、
中学からずっと一緒やったというのも面白い話なんですけども、まあそんな岩谷さん西宮にお住みやったから、
はい、
高等女学校も出られたんで、確かそうだと思います。
あ、そうですね、プロフィールにありますね、
西宮高等女学校卒業で、
はい、10位改正だそうです
ね、はい、まあそれから前の、うん、高等女学校の時の校歌がすごい人が作られたんやという、与謝野晶子さんが作られたんやというお話に続いて、一日に変わってからの生徒会 にもそういう有名な方が作詞作曲されてる、うん、歌に残ってるなという感じがしたんですけれど、そんなお話もありますし、この展示を通じて他に何か面白いお話ありませんですか？
以前に桜 FM さんの番組 の、でそこでお話をされた分の放送記録が、
はい、
資料館の方に
あるんですか、
はい、数冊ありまして、
ありがとうございます、残っていただきます、
10年少し前のものなんですけれども、はい、でそこ で、
そで
高等女学校の卒業生の方がお話をされてまして、はい、でそこで、まあ、3人ほどの方のお話 で、
はい、
でその中でそのやっぱり空襲で校舎が焼けてしまったっていうことを、まあ、共通して話されてるんですね、で8月6日に焼けてるので、
はい、
もう本当にあと10日戦争が早く終わってればっていう嘆いてらっしゃって、
ですよね、
はい、コンクリートの床が使われてたようで、その校舎には、うん、
はい、
でそこはもちろん焼けないで残ってるので、まあ、その後実は跡地が病院に終戦後なるんですけど、
ね、はい、
病院になってからも思い出のコンクリートの床を見に行かれたっていうお話がラジオの中でありまして、
そうですか、
はい、もうなんとこう愛校心がある学校なんだなと、もう皆さんがね愛情を持ってる学校なんだなって感じました。
病院になってからでも、
はい、
その床だけを見に行こうって、
そうです、だから私たちが
我々の母校の床や言
う
て、
はい、過ごした学校がここにっていうのを
こう
思い抱いて行かれるっていうのが、
ね、
すごいなと思いまして。
ああ、そうですか。西宮にお住まいの女性の方には、
はい、
この高等女学を卒業の方がとってもたくさんいはりまして ね、
そうですね、
同窓会にもたくさん今でもまだおいでになりますし、それから私は同窓会の大きな全体の総会の時に総合司会をやらせてもらうことが何回かあったんですが、その時にね、今日お集まりの皆さんはこの染殿町の今おっしゃったその病院になった前の学校からいらっしゃって、あそこから来られた方もいらっしゃるでしょうし、立石町の西宮市立西宮高等学校ができた時の校舎に勉強した方もいらっしゃるでしょうし、そして今は広田の方に変わりましたから、あの学校ね、新しい学校になってから勉強された方もいらっしゃるでしょう。西宮の各地から自立西宮高等学校の卒業生は集まってきますなというような話をしたことを覚えてますがね、本当に西宮には西宮市立高等女学校、うん、それから自立西宮高等学校の卒業の方、うん、とってもたくさんいらっしゃる。 お話の中でちょっと出てましたが、中学はなかったんですね。
あ、そうですね、男子
はいわゆる旧制の中学
は、はい、あ、そうです、はい、尋常高等小学校卒業した後に進学となると、はい、うん、はい、あの西宮の、まあ、町、西宮町とか、はい、住んでる方は、ね、市外へ行くしかなかった、ね、っていうことを聞きます。
まあ、戦後になって新しい学校制度、はい、学区制度の中で西宮市立西宮高等学校もできたし、県立高等学校もできたし、はい、ということですけど、それまでは高等女学校しかなかったわけですね。
女子はそうです ね、 で
男子はもう市外へ行かないと、
市外
へ行
くか、はい、私立校か、ね、っていうことに。
西宮商業学校はありましたけどね。
あ、そうですね、うん、
まあ、それはいわゆる中学校とは呼ばないですから、まあ、そんなお話も含めて今日の一品展示アラカルトでは、西宮市立高等女学校の創立15周年記念の品々を拝見することができました。まあ、もう時間がだいぶ経ちまして足らなくなりましたので、簡単にですけれど、これから後の郷土資料館のちょっと行事のご案内をお願いしたいと思いますが、
はい、まず日にちが近い方から、はい、締め切りですね、締め切りの日が近い方から言いますと、歴史講座が、はい、第3回目がありまして、はい、実際に行う日にちは10月14日、はい、水曜日なんですけれども、申し込みの方の締め切りがもう今月末でして、はい、9月30日ですね。
9月に締め切りなんですね、
はい、9月30日必着です、はいはい、往復はがきの方でお申し込みいただきたいんですが、はい、歴史講座タイトルが西宮の祭礼に
とお祭りですね。
そうです、はい、神社を中心に、ね、はい、お祭りのことを、はい、細木の方がご紹介いたします。
学園の細
木
さんが、
はい、
はい、
であとはもう一個、10月の初めの行事なんですけれども、はい、10月3日4日と、
同日です
か。そうですね、これ3日4日と開催なんですが、郷土資料館が出るのは10月3日だけになるんですけれども、はい、どういうイベントかと言いますと、はい、兵庫ミュージアムフェアと
大きく出ました、はいはい、兵庫県全体ですか。
そうです、はい、兵庫県全体で美術館博物館が、お子さんにこう工作したりとかワークショップを楽しんでもらおうということで、親子で参加いただけるとい う、
う、
はい、ものになります。はい、でこれ、市外で開催なんですけど、はい、神戸のハーバーランドの方にあります、
あ、
はい、スペースシアターで開催いたします。ほうほう、でこれぜひ来ていただきたいんですけど、と言いますのも、はい、館内でスタッフが力入れてるんです。タルカイセンスゴロク、
タルカイセンお酒を江戸へ運んだ船ですな。
はい、タルカイセンを進めて、はい、上がりまで行こうという、まあ、江戸ですね、江戸
が西宮港から江戸まで、
はい、そうです、
海路を張るまで行くわけですね。
はい、
カタログスゴロクで行くわけですね。
はい、はあ、そういうのを作りましょうということをこの10月3日に、はい、やります。
なるほど、ちょっと神戸までですけど出かけていただいて、神戸ハーバーランドのスペースシアターで行われますミュージアムスクエアフェアですか、
はい、
ミュージアムフェアにどうぞ皆さんもご参加ください。お知らせも含めてお話をお伺いしました。今日は早栗さんのお話で楽しいお話をお聞かせいただきまして、今月いっぱい10月の4日まで、
はい、10月4日まで、
開かれています、アラカルト西宮高等女学校創立15周年記念の品々をぜひご覧くださいますようにご案内申し上げます。早栗さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。